現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士のナミさんとお電話がつながっています。ナミさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、ナミさん、今日のテーマは。
はい、今日はですね、瞑想の必要性っていうことをお話ししたいと思います。
瞑想の必要性ですね。
はい、はい、最近はですね、ヨガがブームだったりとか、はい、それから自分を内観するっていうことがね、ブームだったりして、瞑想っていう言葉がね、割と世の中に広まってるので、
はい、
ああいう内容ねとか、ああいうことよねっていうのね、ご存知の方もたくさんお見えになると思うんですけどもね、
はい、
一昔前はまだね、瞑想っていうことが日本ではあまり広まってなくって、まあ、座禅っていうとね、あぐらかいてこうお寺さんで、こう目を閉じてね、神経を集中してっていうのをイメージできると思うんですけど、
はい、
瞑想っていうとね、なんかこう宗教的だったりとか、怪しいとかね、スピリチュアル的とか、こうイメージが、
はい、
マイナスなイメージ持ってる方もたくさんお見えになったんですね。でも、今はね、とてもそういうことが、常にやるといいよっていうことが広まってきたので、生活の中にね、取り入れてる方もたくさんお見えになりますし、それからヨガやってる方はね、必ず瞑想されるんで、いつもやってるよっていう方もね、お見えになると思うんですけどね。
はい、
実はこれね、ヨガって、ごめんなさい、瞑想っていうのは、ヨガの中でも取り入れられたり、それから個人で瞑想されてる方もそうなんですけどもね、多分自分の気持ちとか、そういう心の中をこうリフレッシュするとか、こう自分のストレスの軽減するとかっていうね、普段の疲れを癒すとかっていう、なんかこう、漠然とした意味だけではなくって、なんかこうイメージ持ってる方多いと思うんだけど、はい、科学的にも実はね、根拠があったり、効果があるっていうのはもう立証されてまして、で、治療にもね、実はもう海外でも国内でも用いられているっていうね、実例もたくさんあるっていうことで、
はい、
有名にね、一時なったのは、アップルのね、創始者だったスティーブ・ジョブズさんが、毎日日々瞑想してるっていうことをね、本に書いたり、テレビでおっしゃったりとかして、メディアで、瞑想するっていいんだっていうようなことがね、ちょっと広まったっていうこともあったり、
はい、
それから、瞑想するといいよっていう著書がね、たくさん出てますので、そういうこともね、利用されてる方もたくさんお見えになると思うんですけど、
そうですね。
実際ね、本当にじゃあ何がどうなるのっていうことで、実はね、これ瞑想すると何がいいかっていうと、まずね、その脳波ですね、こう科学的にこう調べてる先生たちからすると、
はい、
脳波が変わるとか、それから脳自体のこう形ですよね、脳の仕組みが変わるとか、脳がトレーニングされるって言われてるぐらい効果があるっていうふうにされてるんですね。
はあ、そうですか。う
ん、はい。で、こう精神的な病を担ってる方も、患ってる方も、そういう瞑想っていうことを治療として取り入れてるっていう方もたくさんお見えになるぐらいで、例えば、瞑想すると、まあ、副交感神経が優位になるっていうことで、リラックス効果がね、とてもありますよっていうことで、
はい、
いいよっていうふうな言葉とか、それからアイチェンジングにもなるなんて言われててね、細胞の活性化されますよっていうことが言われてたり、それからのスポーツ選手なんかもね、瞑想されてる方たくさんお見えになって、
はい、
よりね、高いパフォーマンスが発揮できるなんて言って、有名なね、選手たちも瞑想されてる方たくさんお見えになるんですけどね。要はね、 集中力を高めることができるとか、
ええ、
例えばこう向上性があって生産性が上がる、出来が良くなるみたいなね、そういうことがあったり、
はい、
それからまあストレスの軽減、それから免疫も強化するなんて言われてたり、それから疲れにくくなるとか、
ええ、
不眠とか不安とか鬱とかのね、こう心のね、バランスが整いやすくなるとか緩和されるなんていうことで、
はい、
とてもいいですよっていうふうにね言われてると、
ええ、
それから海外でのね研究の成果なんかでは、子どもたちを集団でね、瞑想させることを瞑想させない子の集団でこうね、研究をされてる方もお見えになって、で、子供たちが、結局集中力がアップするわけですから、学力の向上にそれがつながって、
はい、
瞑想をしてる子たちは 15% 以上の学力がアップしたとかね、それから、攻撃性が低くなる、要はイライラしなくなるとか、落ち着く、ね、ようになると、
はい、
要は自分の感情がコントロールできるようになるわけですから、頭で考えてから行動できるようになるということで攻撃性が低くなる、
はい、
それからプラス思考になる、何でもなんかくよくよどうしようどうしようっていうふうじゃなくって、あ、これはしょうがないんだ、今でき、ね、起きるべきことなんだ、どうしていくかを考えないといけないんだっていうような考え方、思考の転換ができるようになるとかね、それから自分の心に余裕ができるから当然思いやりがある、その自分の心に余裕があることを人に施すことができるようになるとか、
はい、
そういう成果がね、子どもたちにもね、とても出ているっていう研究もあるぐらいで、本当はね、小学校ぐらいの子どもになったら、子どもたちにも日々の生活の中にね、少し取り入れていくようなことをするといいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、今なんかね、子どもさん今おうちの見えなる家庭が多いですから、
はい、
お母さんと一緒にちょっと瞑想だとかね、ストレッチして最後にちょっと瞑想するとか、なんかね、5分でも10分でもなんか取り入れていくといいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、
それだけ効果がいろんな面で現れるっていう瞑想、
そうなんですよね、
改めて見直したいですよね。
そうなんです。でやっぱりこれ習慣化するっていうことがとても大事で、うん、
はい、
でまあね、されたことがない方は、
ええ、
いつするのとか、それからそんな時間ないわとかね、
はい、
やったことないしわからないわっていう方もお見えになるんですけどね、まずね、始めるときは、まあ、慣れてない方は、まあ、静かにできる場所だったりとか、
はい、
リラックスできる環境を作ってからやるとか、服装もちょっとゆったりしたね、ギュッと締めてるような服じゃない服だとか、それから音楽とかね、こうアプリとかでそういう瞑想とかする用の音楽が、ゆったりした音楽が流れるようなものがあるので、
はい、
そういうものを利用してちょっとやってみるとかね、それから部屋の明かりを少し暗くするだとか、ろうそくを灯してみるとか、アロマなんかね焚いてやる方もお見えになったり、
いいですね、
お香を焚いたりとかね、はい、される方もお見えになるのでですけどね、
はい、
それからそういうことは、やられてる方は、クリスタルボールって言ってこう石でできたね、音を鳴らすものがあるんですけど、シンギングボールだとか、そういうこう、まあ、音車ですよね、そういう音を利用して、ヒーリング効果を高めるなんていうことをね、やられている方たちもお見えになりますし、チベットのね、修行僧の方たちやなんかも、すごく瞑想っていうのも、1日も10時間とかこう瞑想ね、ああいう方たちはやられてるんですけど、
そうですか、
はい、自分の集中力を高めるために、そういうものを利用したりしている方たくさんお見えになりますね。はい、でやり方としてはね、
はい、
まあ、そういう環境だったり場所だったりっていうところで、まあ、目を閉じて、まあ、それが座ってても寝ててもどちらでもいいんですけど、自分がリラックスできる、状態、まあ、通常だとあぐらをかいて、目を閉じる、それから、まあ、横になってね、大の字みたいなこう横になって目を閉じていただいてもいいですし、で夜ね、お布団の中で寝る前にされても、そのまま寝落ちしちゃっても最初はね、いいので、そのまんま寝ていただいても大丈夫なように、もう布団に入ってパジャマの状態でやってる方も 目になりますし、まあ、朝の方がスッキリするってことで、朝やるっていうね、方も目になりますけども、
はい、
日常、いつやっても大丈夫ですので、
はい、
そういう環境が整えれるところで、目を閉じて、楽な姿勢を取るっていうことがまず一つ、
はい。
それからね、呼吸をこうゆっくりするんですけどね、その呼吸っていうのは通常は、まあ、鼻から吸って口から吐くっていうのが、皆さん慣れた、ね、呼吸の仕方ですよね。運動、スポーツやってる方も鼻から吸って口から吐いてってことをよく有酸素運動なんかでもやられると思うんですけど、はい、瞑想の場合は鼻から吸って、
はい、
鼻から吐きます。両方ね、鼻から吸って、はい、鼻から吐く、これをゆっくりゆっくり鼻から吸って鼻から吐くっていうことを何回か繰り返しするんですけどね、
はい、
その鼻から吸うときに、外の外気の冷たい空気が鼻の奥の、鼻腔を通ってるっていうことを感じる、
はい、
それから吐くときは体の体内の温かい空気が外へ出ていくっていうのを感じるように、呼吸に集中することなんですね。
呼吸に集中ですね。
そうなんです、はい、呼吸に集中する。で、それをね、繰り返ししてると、はい、そうするとね、頭の中にね、いろんなことがね浮かんでくるんです。雑念だとか考えてることだとか、いろんなことが浮かんでくる。で、それを書き消して空っぽにしなきゃいけないって思うんじゃなくって、あ、私そういうことを今考えてるわ、あ、感じてるわ、あ、そういうことを思い出してるわって感じ取ってもらえばいいんです。で、あ、感じてるわ、思ってるわと思いながら、また呼吸に集中していくっていうことを繰り返ししていくと、呼吸に集中するっていうことがすごくできるようになるので、すぐにそれを繰り返し暗記していただくということが大事ですね。で、時間としては、5分から10分ぐらい、最初はね、慣れてないうちは5分から10分ぐらいでも、十分ですし、
はい、
2、30分、やっても構いませんし、自分が瞑想してたら時間だけやっていただければ全然大丈夫なんですね。それが何分じゃないといけないとか、何時間もやらないといけないとか、そんな決まりはないので、自分が気持ちいいと瞑想してたいって思う時間をすればいいと、で、私なんかは最初のうちは慣れないうちは音楽をかけ て、 やって、
はい、
その音楽が始まると呼吸をしていって、瞑想して、音楽が終わった時に、ゆっくり目を開けて瞑想を終わるっていうことを30分ぐらいのね、CD 流してやってたりとかしてたんですけど、そういった形で自分に合うね、やりやすい形でやっていただくといいかなと思うんですけどね。
ナミさんは書、はい、ける曲っていうのはこうヒーリング音楽なんですか？
そうです、ヒーリング音楽の時もあれば、まあ、オルゴールみたいな音楽の時もあれば、それから今ね、 YouTube だとかアプリやなんかでもそういうものをね、流しておけるようなものがたくさんあるので、瞑想を誘導するような YouTube の音源もあったりとかするし、自分に合ったものをね、ちょっといろいろ探していただいて、
なるほど、
はい、それが別に音楽はなくてもいいでしょ。山の中に行って本当に静かなところで目を閉じてるとか、水に行って水の音聞いてとかってするのも全然いいので、自分がリラックスできる環境とゆっくりできる状態だったらいつどこでも、ね、できるわけですから、それをね、毎日5分でも10分でも少しずつ取り入れていただくっていうのがとても大事で、
はい、
やっぱりね、こういう世の中になっていろんなことがこう見直されるようになったけど、まだ環境に慣れないとか、自分がどうしていったらいいかわからないとか、
はい、
なんかいろんなことにぶつかっててストレスがね、とてもあるとか、不安や不眠にね、すごく悩まされてるなんていう方もね、多々お見えになると思うので、そういったことをね、取り入れていただけるといいかなと思いますね。
もう今日ナミさんが教えてくださったことを身一つでできますからね、すぐできますよね。
そうなんですよ。いつでもどこでもできるので、それがお風呂の中でもどこでも自分がリラックス今やろうと思った時に少しやっていただけるとね、 いいかなと思いますね。
それを続けていく、継続していくということですね。
そうですね。私なんか最初のうちは寝る前にやってよく寝落ちしてましたね。そのまま寝ちゃって。
それでもいいんですよね。
そうです。それでも構わないので、少しずつ取り入れていっていただくっていうことが大事ですね。
はい。最初は呼吸に集中するけど、頭にいろんなことが浮かんでも、まあ、それはそれでまた呼吸に集中していけばいいということですよね。
はい、そうです。それがいいとか悪いっていうのを、頭の中で、こんな雑念を思い浮かべてちゃいけないとかね、そういうふうにジャッジするんじゃなくって、そういうことが思い浮かんできたなって思いながら、また呼吸に集中して戻っていけばいいっていうことを繰り返していくと、瞑想するっていうことに慣れてくるのでね、そういうふうに、繰り返し行っていくといいと思いますね。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも今日からすぐにできることですので、
はい、
瞑想ね、していただきたいと思います。
はい、いいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では奈美さん、来週のテーマなんですけども、
はい、来週のテーマはですね、強い人、弱い人というテーマでお送りしたいと思います。
強い人、弱い人ですね。
はい。
はい。はい、では来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ナミさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉は、FM 岡崎のホームページを見ていただくと、オンデマンド放送というところがあります。こちらをクリックすると、ナミコスミックのひふみ言葉が出てまいります。こちらを再度クリックすると、これまでの放送、今日含めこれまでの放送を繰り返し聞いていただくことができますので、ぜひ奈美さんのお話、いろんなことを教えてくれますのでお聞きください。以上、奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。